Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今朝はね、日本の桃の節句の、ひな祭りの朝なんだけれども、今降って気配を感じて横を見ると、はい、いつものようにここ数日のようにダックが、ランディングってね、うちのプールにね、綺麗に、滑るようにして降りてくるんですよね。私からするとまた来たかと思うんだけれども、ゆっくり休んでいってくださいっていう感じをね、ダックたちが最近はひっきりなしによく来てます。今日はね、結構風の強い日で、こういう時ってやっぱりね、鳥さんたちも静かにしてて、飛ぶと多分飛ばされると思うのよね。なので結構我が家の庭の、バードフィーダーのエリアはね、今日静かで、こういう時でもどっしり来るのよね、どっしりと OK な、こんなダックさんたちが来てるって感じですよね。こんな中でね、皆さんにお届けするお話はね、今日は夫婦間のお話をしたいなと思うんだけども、夫婦間のお話というよりも、ある意味ね、男性の方々にもとっても聞いてもらいたいなと思う内容にしていきたいと思います。そう言いつつも、実は頭の中まだまとまってないんですね。で、こんな風に話をしなさいって降りてきたのはいいけど、そのままもうダウンロードされるままに思い出すように、直感通りに、いつものように目の前に出てくる流れで、映像入日を見てそれでお話をするので、そのまま行きたいと思います。ただね、最近、男性のフォロワーさんたちがすごく増えていて、この音声も今日もね、男性の方が聞いてる方がいれば、ありがとうございます。もちろん女性の皆さんも、お子さんの皆さんも、みんなありがとうございます。なぜなら、この音声ってやはり私のファンって女性がすごく多くてね、女性っていうのがすごいイメージ的なものがあるんだけども、男性にも聞いてもらいたい、読んでもらいたいっていう視点はすごくいっぱいあって、で、ある意味、パパ業を一生懸命やってる男性とかはね、一生懸命ブログを読んでくれたり参考にして、コーチングをしてる方とかカウンセラーさんもね、いろんなパパさんたちとか男性の方にも共感をしたり、お話をしてくれたりもこれまでもしてきてるんですが、改めてね、その枠を超えながら皆さんにもね、聞いていただきたいなと思う、そんな内容をね、いっぱい入れてます。もちろん成功であったりね、いろんなカテゴリーっていうトピックを私はこの感性トークの中で入れているので、毎日ね、自分のトピックじゃないと思っていても、例えばお子さんの、いない方がね、子育てのお話になってくると、自分に関係ないと思う人もいれば、このリスナーさん、私のところのリスナーさんって、結構幅広く愛が深いんでね、いろんなお友達のためにとか紹介してくれたり、お友達のために参考になりますって聞いてくれたりね、本当にありがたいなと思います。そんなところでちょっとね、ひな祭りのお話をもうちょっとだけオープニングでするの忘れた一点があってね、ひな祭りとか日本ってね、ものすごく奥深い行事が多いなと思うんですね。それは健康であったり幸せであったり、いろんなことをね、そういう人っていうもの、人っていう対象にしてね、祈ったりとか願ったりとか、そういうやっぱり思いを込めた、そういう民族なんだなってすごく改めてこういった時は感じるんですね。アメリカの行事とかってね、みんなでにぎわうみたいな、そういうのが多いかなみたいな感じであったり、その国々の行事とかによって人の民族とかのね、意識であったり、それがね、いろいろと表現されてくるなと思ったりもします。もちろんね、アメリカにも感謝祭とかあってね、感謝する分とかね、そういうのもいろいろありますけれども、とりあえず、今日は皆さんのね、健康とかも祈りながら、私なんか女の子がいないからね、しかも今エンプティネスターで夫婦だけだから、今日は、ピンクのラテでも飲んでこようかなみたいなね、そんな感じなんだけど、雑談だけでも5分後ほどもう話飛んでんだけどね、 じゃあお父さん方とか夫婦のことでちょっと話をしていきたいと思います。最近ね、私のもう仲良しの幼なじみのね、大親友がいてね、でもう同級生なんだけど、まあ、その彼女がね、いろんな人にねお話した時に私の話題が出て、もうある時こういう話をしたのよねって言ってくれたんですね。で、ソーシャルメディアとか SNS とかいろんなところで皆さんがね見ている中で、すごくやっぱり、うちの主人ってすごく本当に優しい方でね、で優しいからといって完璧かってともちろんそうではないわけよね。で、それは私とって同じだと思うんです。そんな中で、私はいいよねって、あの生活はとか、やっぱりそのね、ご主人がいい人だからだよねみたいなね話になった時に、私のやっぱ幼馴染ってねよく知ってるので、いやあれはねもう本当にもうね、奥さんが本当に旦那さんのことをね、うちスコットっていうかね、主人スコットのことをね本当によくケアしてるから、ああやって彼は笑顔でいられるのよって言ったって話があったんですね。いやもう本当にね、ありがたいってとっても思いました。本当にね、そういうところを見てる人は見てるんだなっていうところで、私の友達はねずっとそういう、私が小さな努力であったり彼女が伝えてくれたのは、小さなことができるって、私はねすごく小さなことができて、それでもう些細なことでやっぱりご主人を支えているから、ご主人がああやって安心した笑顔なのよっていうことがね話になったのって言ってくれたんですね。時々ね、私のリアルイベントとかで主人もね一緒に同行してきたりする時もね以前もあったので、そういう時にとか、スタッフの皆さんとかね、うちによく泊まりに来たりとかもするので、もう見てるからね、もう本当にのまさみさんのペイシェントっていう忍耐はね、あってこそスコットさんだよねって皆さんよく言ってくれるんだけども、そこの部分からちょっとお話をねしていきたいと思います。でそしてね、男性の方々にも、ある意味ほらまさみさんそう言ってるからお前もなんか優しい妻になれよっていう話じゃないのね。そして奥さん方もね、ほんの少し自分の意識を変えてね、もう少しね、もしかしたら優しくなれるかもとか、そういうのがあれば、そこも幸いだなと思います。はい、男性の更年期って言われるお話がねあってね、でこれをねアメリカの方だと結構ミッドナイトクライシスみたいに言うんだけど、それ日本語で男性の更年期になってんのかよくわかんないけど、私サウンド的にはミッドライフクライシスがいいなと思うのね。そういう時にね、感情も上手に出せないと結構やっぱりなんていうの、不調和が起きたりとかしてね、なんでこういう考えをしてるのとか、なんでこんなことを言うのとかね、そういうふうにして、うまくなんていうのかな、例えば夫婦間であったらうまく進まないって人たちだってやっぱ中にはいるわけよね。で、そういうリミッドライフクライシスって言葉がわからない時に、うちもね主人がバーンってやっぱ走ってきて、で走ってきてって言っても仕事でね一筋でやってきて、ものすごく仕事が好きな人だから、そこはもう私も応援してきたし、でも21年軍にいて、軍から一般のね企業っていう、大きな病院だったんだけど、そういう一般社会、例えば大人になって皆さんが成人してね、社会人1年生になったら、やっぱりドキドキハラハラってことで、社会っていう波に飲まれっていうか揉まれるみたいな言うわけじゃない？それをね、うちの主人なんか40超えてやったって感じなんで、それは軍という特別な社会があって、ある程度のルールがあって、で、それは私から見ると一般の社会には、合わないっていうか、ほんの少し意識を変えることが必要だなってのはあるんですね。で、それをね後になって知ったんだけど、多くの人たちがやっぱり軍人だった人たちがリタイアをして一般社会に入った時に、なかなかその新しい習慣に馴染めなくてね、でそれでカウンセラーさんがいたり、でその社会に馴染み方みたいなのね、実は指導してる人たちがいるって後になって知ったんだけども、もうね、環境とかが変わると当たり前に人ってアジャストする適応能力っていうのが出てくるわけじゃない？で、そういう時にね、私は結構、 まあ、自分で言うのもなんだけど、ものすごく支えてきた妻ってすごく自分では言えたんですね。で、軍の時なんかそうだし、彼ができないことを私が補えばいいなと思っていて、でそれをね普通にやっていたら、彼は自分で何でもできる人と思ってしまっていて、まあ、要は後になってお友達に結婚を旦那さん甘やかしてきたよっていう風に言われたんだけども、まあそういうところで、あ、やっぱり社会っていうものとかそういうものを知ってもらうっていうのも大切なんだなって思ったんですね。ただなら私はそれを子供たちにちっちゃい頃に結構そのお話をしてきたけれども、当たり前に主人はそういう環境の中で育ってなくて、まあ人それぞれやっぱりね親の教えっていうのがあるんだけれども、そうするとね、よく主人がなんで僕はこういうところでトラブるのに、どうしてうちの子供たちは全然こういうところで OK なんだってある日言ったことがあったのね。まあ、その時に、まあ、その時はちょっとムッとしたんでまあそのムッとした状況だったんでね、私はね、うん、そうよね、だってうちの子は私が育てたもんって言ったんですね。まあ、でもプラスその後に、うん、あなたも一緒に育てたけどねっては言いました。まあ、そういうところから小さい頃に教えられた環境がずっと来て大人になって、でまあそのままでね、あのずっと生きてる人たちが結構苦しむパターンっていうのは見てきてるのね。私もイベントなどで女性の人がもう圧倒的に多いんだけれども、もともと私は男性の中にいたっていうのが多くて、でそれはプライベートコンサルティングにしてもそうだし、通訳の時にもそうだし、常に私の周りには男性しか実はいなかったんですね。だから私は男性と対話する方がすごく楽だと思ってた人なんですね。まあ、実際に今でもそうです、楽です、うん、で、まあ、こういう女性にね、男性とか私よりもだいぶ先輩の人たちが相談に来たりっていうのは、私自身もすごくね、いろいろと、まあいいのかな、こんなこと言ってと思った時もあったんだけども、結構バシバシ言ってました。そんなところでね、今更なんだけど、一つ、まあ、夫婦間の中でも、まあ、特に今日ね男性っていうところでね、まあ、これは子育ての部分にも若干入るかもしれないけども、一つ、まあ、大人のね男性にもみんなにも覚えてもらいたいこと一つあります。これはね、泣くこと。これシンプルウェイバイマサミライトにも入れてるんだけど、泣くことっていうのを入れてるんですね。え、なんでと思うと思います。でもね、泣くってすごく大切なこと でこれはね、私よく月にね、もう必ず 1,2 回は針の先生のところに通っていて、もう自分のメンテナンスで針とか、まあ、ストレッチとかね、カイロとかマッサージなんか一番大好きだし、そういうのをね必ず体のメンテナンスを入れていまして、入れていました。そして今も入れてます。まあ、そういう中で針の先生がね、やっぱり言ってました。泣くってさ、一番簡単な、なんていうの、あの、なんだっけ、あれ、あ、忘れちゃった、待って、あ、そうそう、あれあれ、自律神経。もうね、綺麗にね、交感神経でね、ビリビリでね、やらなきゃとか頑張らなきゃとか、もう張った状態の人のね、もう副交感神経に綺麗にリセットしてくる最強のお手伝いは泣くことなんだよねっていつも言ってくれたんですね。まあ、私なんかも定期的によく本当に泣き虫って有名だから、まあもうよくテレビ見たり何か見て泣いたりはするんだけども、だからこそね、その泣くっていうことをね、男性も覚えてもらいたいなと思うんですね。まあ、大人になってもちろん泣くっていうことすごく少ないと思うし、もういつでも何でも、もうしょっちゅう泣いてるっていうのはもちろん困るんだけども、ある意味必要な時に泣くって、まあ、それは本当にね、必要な感情のリリースを覚えてもらいたいなと思うんですね。だからこそ、まあ、もうちょっと泣きたいなっていう時はね、感動して泣ける映画とかを見てもらいたいし、まあ、そうして映画を理由にして泣いたらいいじゃないと思うんだけども、私はね、子供たちがもう小さい時とか、あ、もうこれはね、なんか泣いた方がいいなっていう状況ってあるわけじゃない。そういう時にね、もう必ずもう泣かすツボみたいな感じで泣かそうと思って、もうそういう風にね、言葉をなんかポロって、もうこの言葉を言ったら泣くなみたいなとか、そういう時に Do you need a mommy's hug とか、お母さん のハグ必要とかお母さんがハグ必要だなとかって言っておいでって言って必ず抱きしめて子供たちがガーってね泣く瞬間もそのまま泣かせていました。で泣いた時に偉いねって泣けたねっていいことだよってね、悲しいとか悔しいとかどんな時もね自分の感情を出すっていうことはとってもいいことだからよくできたねっていつも子供たちをそうやって褒めてきたんですね。だから大人になっても結構そうやって泣いたりとかする時があった時にある日かなある女の子女子高生の子がねまさみさんすごいね偉いねってお母さんに言ってくれたらしいんですね。男の子で泣けない人って多いんだよって。でもまさみさんはそうやって泣ける男の子に育てたって素敵なままだねって褒めてくれたんですね。もうそのお母さんを通してこの聞いた言葉が本当に嬉しくてまさにねうちの主人なんかもそうなんだけどもやっぱり泣けないで泣かなくてもいいんだけどもなんていうのかな、気をね強く持って自分は大丈夫って過信したりとか大丈夫じゃない時は大丈夫じゃないっていう勇気も必要でそういう時に大丈夫っていう時もね多いです。だからこそなんか疲れてるみたいだよねって、同じように12でハグ必要とかって主人にも言ったりするとうんっていうことね、ね、深呼吸させながら抱きしめたりハグしてあげたりって、それはね反対にね男性方もね奥さんたちにもねやってあげるといいと思うのね。やっぱり一生懸命毎日子育てとか仕事で頑張ってるお母さんたちもそうだしある意味お互いにそれがやっぱり大切だっていう瞬間に気づける人になるってすごい大切なんですよね。でいろいろねもちろん相談に来る人たちでやっぱり泣かせた方がいいなって思う時もあればでもあここでまた甘えさせて泣かせることによって実は進めなくなるっていう時もねあったので、時と場合にあるけど今の話で言うと夫婦間の中とかで男性とか特に大人になって仕事で頑張っていて頑張って泣かないでなんていうのかな強く生きなきゃって思ってる人たちが多いけれども私の中で強くっていう意味がどういう存在なのか皆さんにしっかりとねもう考えてもらいたいなと思うんですね。なぜなら柔軟性のある強さもあれば歯を食いしばるような強さってあってで実は柔軟性のあるものの方が折れないっていう話をある人が以前にしてくれたのね。それは多分木の話だったと思うんだけどまさにそうだと思うんですね。だからこそこうでなきゃいけないとか男の子だから泣いちゃいけないとか男の人だから頑張らなきゃいけないってことはマストはやっぱりないと思うの。でもやはり自分で綺麗にバランスを取りながら頑張れる要素、それは頑張れる要素をしっかり持ってもらいたいなっていうふうに思います。だからこそお互いにね夫婦で気遣いながらお互いに支え合いながらしっかりとやはりできるっていうその関係性をねしっかりと持てるようにしてもらいたいなっていうふうに思います。ただでさえさ厳しい世の中って言われる時代っていうのが外にはあってそういう中だからこそねやっぱり感情とか表に出したりとか自分が辛いっていう時にね言える自分になるってこと辛いっていうこととか悔しいこととかそういう感情をね吐き出すっていうその上手になることも実は練習なのでそういうこともしながら人間というこの今世の感覚をねぜひ楽しみ味わってもらいたいなっていうふうに思います。そうすることによってね余計な八つ当たりももちろん減るし素直にね自分は今こういうことで怒ってるんだって って感情を認めたら八つ当たりすることもないわけだし、感情を素直に出すことによってお互い夫婦間でも受け止める器とか受け止める姿勢が変わってくるんですよね。なんかわかんないけど今日イライラしてるみたいって、なんでうちの主人はこんなに八つ当たりが多いのっていうようなね、言われるよりも感情を上手に出して、それがねかっこ悪いって思っているのは正直言ってあなただけ本当に。でもうそれをねなんか受け止められる人は絶対いるし、夫婦間なら絶対なおさらだと思うのね。でそれがまだ結婚してない人であれば、周りにいるお友達であったり親であったり、絶対受け止められる人は周りにいる。だから今日自分のこの感情をさ、ちょっと聞いてもらっていい？っていうことをね、言ってください。まあそれがね、誤解を招くようなそういうところで言うんじゃなくて、本当にしっかりと人を選んでってください。はい、言いますね。夫婦間であればもちろん夫婦。なぜなら分かっちゃって理解し合って進むことがとっても大切です。ね。そして、まあ、そういうね相手がいなければ、もちろんパートナーがいなければ、親であったり、まあ、友人であったり、ね、そういうところをしっかりとね選んで、ね、進んでいってください。それではいつものように Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。